本田健の人生相談ディア健。
小林まどかです。本田健の人生相談ディア健。健さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今回この新型コロナウイルスの、まあ、影響もありまして、はい、ディア健でもこういう形で、まあ、オンラインで、はい、収録ということで、しかも撮影ということで、はい、今初めての試みなんですけれども、はい、まあ、世の中全体がメディアでも皆さん自宅から出演してっていうことが普通になってきてますけれども、はい、まさかディア健でもね、こういう形を取るようになるとはもう想像してませんでしたね。
うん、そうですね、まあ、2月からね、あのしばらく収録してなかったんですけど、僕あの時でもね、これ次回は収録はできないなっていうのはあの、ね、ちょっと話したと思うんですけど、なのでやっぱりそうなったかっていうのは、この2ヶ月僕も人生激変だったし、まあ、いろんな意味で大変だったなっていうのを今ちょっと振り返りながら、今ちょっと平常時に戻れるというかね、ディア健は僕にとっても心の安らぎなので、まどかさんの顔を見てこういうのができるっていうのがちょっとすごい嬉しいです。
そうですね、でも本当にこうみんなの生活が一変してしまった、この世界中が変わってしまったっていう状況ですけれど、ケン、うん、さん Facebook でもあの実際のリアルタイムで配信されたりしてたじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
で例えばの質問でケンさんどんなものを備蓄してるんですかなんていう声は届かなかったですか、ケンさん。
あのね、一回そういうセミナーもやったことあるんですけど、その途中からやめちゃったのはそれが手に入らなくなっちゃったんですよね。
そうなんですか。
だから僕はいつもあの2歩ぐらい先をあの行ってるので、マスクがなくなった時にはマスクじゃなくてメガネ、ゴーグルを買いなさいとか、
はい、
でその後はそのシールド、フェイスシールドを買いなさいっていうのは3月の時点で言ってたので、あの時はまだたくさん買えたんですよね。今でもまたあの再入荷あるみたいですけど、そういうものとか、あと使い捨て手袋とかね、
はい、
うん、そういうのはこれからあのスーパーとかに行く時に必要だと思います。
あ、じゃあそれこそケンさんはもうそういうものはすでに何歩かこう前でもう備蓄はされてたんですか。
まあ、備蓄っていうかね、そのとりあえず家族の分と、でそれからまあうちの親戚とかなんかそういう人たちの分はとりあえず送ってあげたりだとかしてましたけど、まあやっぱりなかなかね、その僕が買うことによってその他の人たちが買えなくなるっていうのもちょっとまた問題なので、まあ、そういった意味では備蓄というよりは、まあ、あの家族が使う分、ただまあこっちに来てそのほとんどもそのそういったものを使う生活がなくなったから、今マスクもいっぱい人にあげてるところなんですけど、
あのもうずっと東京からは出られていらっしゃるんですか。
そうです、そうです。オフィシャルの行事は僕3月の2日に終わったので、もうかれこれだから、まあ、人にはちょこちょこ会いましたけど、まあ、家族とスタッフ以外とはもう本当にあのあれですね、 1.8 メートルの中で入ってないっていう生活をもう2ヶ月してますかね。
うーん、はい、あのケンさんのメルマガでも書かれてましたけれど、例えば、うん、宅配便なんかでもあの、はい、その場ですぐに受け取らずにしばらくこう置いて取りに行ってるっていうふうに書かれてましたよね。
はいはいはい、あの僕なんかでうちでクリニックみたいにこうグリーンゾーン、イエローゾーン、レッドゾーンって分けてるんですけど、でその、まあ、結構大きな家なので、その宅急便の人たちが置くスペースが多分2畳から3畳ぐらいあるのかな。でそこには宅急便の人たちが使えるようなそのマスクとかお水とかいろんなものが置いてあって、届けてくださったそのお礼として、あの何でも持って帰ってくださいみたいな駄菓子屋みたいになってます。羊羹とかね、お菓子とか、宅急便の方たちが来てなんかほっと一息ついて帰るみたいな、そういうステーションになってますね。
ああそうですか。じゃあケンさんご自身も本当にこの、まあ、3月上旬から言うと今までの人生とは全然違うペースなんじゃないですか。
そうですね、いや人にご飯をご馳走するお金がすごい減ったのと、あとお花を いろんな人たちに送ってたじゃないですか、
はい、
それだけでも結構何十万じゃ効かないぐらい多分あったと思うの でそのお花代がすごく、まあ、浮いたというとあれなので、まあ、あの僕親戚が花屋なんですけどね、あのお花屋さんで、僕は人生初バイトもそこなんですけど、神戸の双葉園っていうところなんですけどね、あの垂水にあるんですけど、そこからあのお花とか観葉植物とかこういうのとかなので、まあちょっと花屋さんみたいにいっぱいお花がいろんなところに置いてます。
へえ、ね、だからまあこのもちろん番組を聞いたりご覧になっている方も本当にこの2ヶ月くらい前の自分とじゃあ今の自分って考えた時に全然違うこの日常の中に いる方が本当にほとんどだと思うので。
そうですね。
でも、まあ、このディアケンはディアケンでまたいろんな質問もケンさんに実際届いているので、はい、そういうことも含めてもちろんのコロナも触れつつでもそれだけでなく日常の中のいろんなことっていうのもやはり同時に起きてますのでそういうことも含めてお伝えしていけたらなと思いますので、
はいはい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それでは本田健の人生相談、はい、ディアケン今回も最後までお楽しみください。
本田健の人生相談ディアーケン。
続いては人生相談のコーナーです。このコーナーではリスナーの方からいただいた質問にケンさんに立体話法でお答えしていただきます。ラジオネームすみちゃん。ケンさんこんにちは。
こんにちは。
コロナウイルスの影響もあり在宅ワークが続き一人暮らしのせいか自分の中の恐れがどんどん出てきてこのまま生活していけるのか働けなくなってリストラされたらどうしようなど恐れが大きくなり不安いっぱいの日々を過ごしています。かといってどうやったらこの恐れがなくなるのか分かりません。こういう状況の時どうしたらいいんですか。ケンさんアドバイスをお願いしますっていうことなんですよね。
はい、よくね恐れをなくすにはどうしたらいいですかっていうふうに言われるんですけど恐れっていうのは別にこの今回のコロナとか関係なく自分の中にあるもので、でそれがより顕在化しやすくなってるんですよね、
はい、
例えば普段お金のことを考えない人たちもお金のことを多分考えるようになっただろうし、まあ、仕事が安泰だと思ってた人たちも今回 のいろんなショックでね多分 それが浮き彫りになってると思うんですよ。でも考えてみたら生きていけないかもしれないっていう恐怖っていうのは根源的なものとして自分の中にあって、でそれってそのお金持ちの人たちは違う恐れなんですよね。10億あるのが減ったらどうしようとかって、でもじゃあどっちの悩みが深いかっていうと意外とそっちもなんかその人も胃が痛くなったりとかするってことを考えたらその痛みも同じだけ痛みつけられてるんですよ。でそのこういった時っていうのはやっぱ人とつながることでしか恐れっていうのは消えないんですね。人間っていうのはその集団で生活する動物なので、その一人になると本能的に、孤独を感じる、そして危ない、何とかしなくちゃっていう本能が働くんですよね、
はい、
昔から集団で生活するうちは安全だったんですよ、
はい、
でも群れからちょっと離れてどっか行ったりだとかはぐれてしまったりとかしたらもう死の恐怖っていうか それがリアルな恐怖だったわけですよ。なので誰かから離れている孤独ってことですけど、隔絶されてるっていうふうに感じたらそのまま死の恐怖に直結するんですよね。なのでそれはお金の恐怖じゃなくて群れから離れる、それは会社からっていうことかもしれないし、その物理的に誰とも話してなかったとしたらやっぱそういうふうな、そのなんかカットされるっていう、切り離されるっていう、もうイコール死っていう、それが僕たちの中に刷り込まれてるんですよね。
そうなんですね。だから今回私も身近な友達で会社に勤めている友人が、うん、まあ、なるべく会社にはもう通わずテレワークでっていう形になって、そうするとすごくそういう友達がすごく不安だっていうふうに連絡が来るんですよね、うん、なおさら人間の中にそういうなんかこう周りとのこうつながりが切れるようなものがより不安をこう増幅させるっていう感じなんですか。
そうなんですよ。だから処方箋としては、はい、もう誰でもいいからちょっと話をする、まあ、できればもちろん親しい人がいいわけですけど、で今僕は全国的にそういうコミュニティを作ってるんですけど、もうたわいもないおしゃべり、うん、そういったのは初対面の人でもまあできると思うし、そういうZoom みたいなやつが新しくどんどんできてるんですよね。なのでそういう人たちと新しくバーチャルに会っていく、まあ、実際に会うよりはちょっとなんか遠い感じがしますけど、その分なんかなんて言うんでしょう、嫌なものも受けなくて済むだからこの人嫌だと思って画面切ればいいわけだからそういった意味では人間関係苦手な人たちも大チャンス到来なんですよね。
なるほど。そういうふうに考えるとこのオンラインで会うっていうのも、
うん、
まあ、ある意味そういうふうに直接会うとかなかなかこう人が苦手だなっていう人にとっては、
うんうん、
いい時だって捉えられるわけです
ね。そう思います。だからやっぱり例えば友達のね、まあ、その一人暮らしの人って一人暮らしの人たちを6人ぐらいネットワークして、例えばみんな8時だったら8時から15分だけ毎朝会うとかね、 Zoom で、 うん、でそしてみんな交代で1人1分ぐらいで今どういう感じって言って、なんか今日寂しい感じとかって、まあ、そういうことやるだけでも随分気が晴れますからね。
本当にそうですね。だってこういうオンラインが可能な時代なんですもんね、はい、今ね。
そうそうそうそう。なのでそういうの苦手な人は電話でもいいかも。あのお化粧のりが悪いとかね、あるじゃないですか、
はいはい、
だからそういうのが嫌な人は電話でもいいと思うんです、まあ、あるいはその画像を消したズームでもいいと思うんですけど、とにかく毎日誰かと話をする、それもたわいもない話、これがね実は奪われてるんですよね、このコロナによって。
そうですね。だからあのよく、ね、オンラインでの飲み会とか、
うんうんうんうん、
お茶会とかっていうのも今だんだん増えてきてますけれど、
そうそう、だからそういうのがいいと思います。ただまた問題が、オンライン飲み会から外されたとかね、聞いてないとか、なんかそういうのもまたそのうちこの質問出てくるのかな。
出てきますね。
なんかオンライン飲み会に入れてもらえないんですけどみたいな、ね、どうやって声かけたらいいですかとか出てくるのかな、まあ、とにかくその不安な人、寂しい人、そういう人は誰かとつながる、そういうのがいいと思います。
はい、質問ありがとうございます。
はい、
続いてタナさんです。ケン、はい、さんこんにちは。
こんにちは。
私はお金のことで悩んでいます。もともと家があまり裕福ではなく、シングルマザーの家庭で育ったため、せめて就職してから家にお金を入れて楽をさせてあげたいと思っていました。上京して就職しましたが、正直そんなことは夢のまた夢。自分の生活で手一杯。私は一生お金で悩まなければいけないのでしょうか。この負のループから抜け出したいと思っています。アドバイスをお願いします。ということなんですよね。
はい。まあ、これはあの多分人によっては違うところでループがあると思うんですよね。その健康でループがある人もいれば、パートナーシップでループがある人もいる。例えば誰かと会うんだけども、なかなか2回3回デートが続けられない、これもある意味マイナスのループに入ってるわけですよね、
はい。
まあ、そういった意味ではなんかこう体のがいまいち体調が良くないっていうループに入ってるかもしれないし、そういう意味では多分そのこの方にとっては、田中さんにとっては、お金ってことだと思うんですけど、これはねある意味一人一人に与えられた課題だと思うんですよ、
うん。
でその課題っていうのは代々先祖代々なんかそのなんとか家、吉田家とか近藤家とかにつながるようなそのものであって、それ僕は家族のテーマって呼んでるんですけど、
はい、
でその家族のテーマっていうのは今回のいろんなショックでまた浮き彫りにされてるんですよね。
あ、このコロナをきっかけにってことですね。
そうそうそうそう。だからもともとそういうパートナーシップのそういうなんていうのかな、テーマがある家庭っていうのはやっぱそれがまたテーマとして浮き彫りになってるんですよ。まあ、そういった意味では、そういうお金のループが抜け出したいってことであれば、どれだけ本気なのかってことが試されるんですよ、
はい。
例えば時速5キロでね、その歩いていったとしても、あんまりこう引力の方が強いから結構速いスピードで飛び出さないと、まあ、地球の圏外から出れないみたいなところがあるんですよ。でこれはだからパートナーシップでもそうだし、お金でもそうだし、さあなんかパートナーシップでね、新しいその恋人とか好きな人を見つけようと思っても、うん、でもなんか心が億劫だなとかって、これが一番のその厄介なとこなんですよね。なので皆さんそれぞれ今課題が与えられたっていう意味では、僕は人生の中間決算だと思うんですよね。
中間決算
と一回締めて、あなたお金ですねとか、あなた健康ですねとか、それが課題としてもらうわけだから、
はい、
さあその親もね、やらくにしてあげたい、そして自分も絶対抜け出すって、どこまで本気で決めて、例えばやらなくちゃいけないこととかそういったことを100個やるって、あるいは 2個ぐらいやってやっぱダメだよなっていうふうにクシュッとなるかってことだと思うんです。だからそういった意味でその時代は風が吹いてるんですよ。で向かい風だったらそれを使って飛べばいいし、追い風だったらそれを背にして飛べばいいし、そのお金もこれからお金儲けを、がある意味すごい簡単な時代にもなるんですよね。
そうなんですか。
うん、だから 95% とか 98% の人にとってはマイナスだけど、 2% の風を読み切る力がある、そういうのを本当にやりたいっていう人にとってはものすごい風が吹いてると思います。だって株も落ちてるし、不動産もしてるし、新しい仕事が生まれるし、新しい仕事がなくなるし、いずれにしても大チャンス到来なんですよ、
はい。
まあ、そういうふうに皆さんが捉えられるかどうかっていうことで、その状況は変わらなくても、そうかって、私にとっての最大のチャンスが来たんだって。去年まではその貧困層の人ってなかなか抜け出れないのループにいたんです。でも今年はパカッと開くというか、全員がこうぐちゃぐちゃになったから、その例えば麻雀でいうと1人勝ってた人たちも負けて、全員がそのパイをその真ん中でごちゃごちゃごちゃごちゃして、さあここからゼロから全員勝負できるってことですよね。なので今かわいそうなのは、ちょっと前まですごくうまくいってた人がちょんどビリになっちゃったんですよ、
はい。
バブルの時と一緒なんです。資産3000億、借金2000億って言った歌手の千正雄さんっていうのが、たった3年で資産が100億、そして借金マイナス2000億っていう、そういう人になっちゃったわけですよね。 だから先頭だった人が一番ビリケツになったってことを考えると、この方はループから抜け出さないってことは莫大に借金を抱えてね、例えば10億とか抱えてそれを返済しなくちゃいけないわけじゃないと思うんです。ってことは実は自分はビリだと思ってたら、もっとお金持ちでビリの人たちがたくさん後ろについたってことですよね。だからそういうふうに考えると、新しい時代がやってきたっていうふうに考えることもできると思います。
そうすると、この私は一生ねお金で悩まなければいけないんですかっていうのは、これはケンさんおっしゃってるように、誰しもが何かの分野でこういうテーマっていうのを抱えて生きてるっていうことなわけですよね。
そう、だから答えは一生なんか悩まなくてもいいです。ただ何もしなければ一生悩まされることになるでしょうね。
ただそこから、その悩みから何かをきっかけに悩まなくなることだってできるっていうことですよね。
もちろん、だから何も考えなかった人たちの方が今から大変で、悩まされてる人の方が何とかしようと思いますよね。だから若い頃病気がちの人の方が長生きするのと一緒で、だからそういった意味ではチャンスとも思いますけどね。なので今までだったら抜け出すの難しかったとしても、これからはもう戦国時代になったわけでしょ、今まではその死の交渉がはっきりしてたけど、もっぺんゼロからリセットできるわけだから、持ってない人にとっては大チャンスだと思いますよ。
そっか、そういう考え方ができるわけですよね。
はい、まあ、少なくとも僕はそう思ってます。
はい、タナさん質問ありがとうございます。
はい、
ということで以上人生相談のコーナーでした。
本田健の人生相談、ディア健。
続いてはラジオミニセミナーのコーナーです。今週のテーマは不安を感じた時の乗り越え方ということで、先ほどメールの質問にありましたその不安っていうものと、少しリンクするんですけれども、やっぱり今回この新型コロナウイルスのこの感染拡大の影響で、マスクが買えなくなったり、それから、日常生活が本当にガラッと崩れたわけですよね。学校に普通に通えてたものが通えなくなったり、会社に行けなくなったり、逆に会社に行かなければいけない人はどこかこうウイルス目に見えないものですから、本当はこんな満員電車乗りたくないっていう中で行ってるっていう人もたくさんまだまだいますし、そういう意味ではそのこれから先この自分の生活がどうなっちゃうんだろうっていう、全くこう先の見えない不安っていうものに多くの方は感じているんじゃないかなっていうことで、今回このテーマにしたんですけれども、先ほどケンさんおっしゃったこのコロナウイルスっていうものがきっかけとなって、本来ある実は根底にもともと持っている不安っていうのが出てくるっていうようなお話されてましたけれども、そうすると私たち平等に同じようにもともとあってなかったようにしてたっていうその不安っていうものがバッとあぶり出されたっていう感じなんですかね、この時期は。
そうですね。でそれでね、その不安っていうのは人によって種類が違うんですけど、今の時期でほとんど不安を感じてない人はほぼいないと思うんですよ。
はい、
でね、僕はすごくある意味公平だなっていうふうに思うのは、その例えばチャールズ皇太子とかイギリスの首相とかも罹患するわけでしょ、
はい、
で芸能人の方もその亡くなってる人もいるし、だからその全ての人がある意味ウイルスにとってはそういった意味では平等なところがあるんです。でそういう意味ではそのお金持ちの人たちも貧乏な人たちもそのウイルスにかかるっていう意味では平等、もちろんアメリカのデータでそのお金持ちの人ほどかかりにくいっていうのもあるみたいなんですけど、それはそうですよね。そのバス運転をしたりだとか地下鉄の毎日乗らなくちゃいけない人と、そんなこと全くしなくていい人だったら差があるのは当然なんですけれども、その、ある意味公平だなと思うのは、そういった人もその経済的な打撃っていうのは結構受けてるんですよね。例えばだから去年までは年収1億でね、店舗10店舗持ってた、でそのいろんな雑誌にも出たりテレビに出たり活躍してる人が、もう今は破産 の恐怖を今毎日味わってる可能性もあるわけですよ。
はい、
で従業員が50人いたら全員の給料を個人差で賄うことは無理ですから、そういった意味ではサラリーマンの人がこのまま仕事が続くのかな、フリーランスの人が今お金がなくなりつつあるなっていうのよりももっと恐怖は大きいかもしれないっていうのは、もう個人じゃどうしようもないですからね。で多分だからそういう人を3人ぐらいここにゲストとして呼んだとしましょうよ。そうしたら1人はサラリーマンで会社がいつまで続くか分かりません、とりあえず今大企業に勤めてるんですけど不安で毎日寝れませんっていう人がいて、でもう一人フリーランスの人がいて貯金が2万しかありません、仕事もなくなってしまいました、どうしていいか分かりません、 っていう不安ですっていう人がいて、で3人目の人は従業員が100人いてお店が20店舗あるで、毎月もう3000万とか4000万ずつ経費がかかって、でそして個人資産は2億ぐらいあるけども、そんなんだったらもう焼け石の水であっという間になくなってしまう、それ2億も不動産とかだからすぐ売れるわけじゃないから、もうこのままいったら来月で会社がその倒産してしまうっていうふうになった時、じゃあ誰の不安が大きいかっていうと比べられますかね。
それぞれですよね。
ね、そうで、あの例えばね、年収はその人1億だったかもしれないけど、もう自己破産が目に見えている。でフリーランスの人たちも、例えば今もう貯金所持金が2万円しかない。サラリーマンの人たちは例えば会社はあるし、少なくとも給料はまだ下がってない。誰が有利か不利か、誰がって言ったらサラリーマンの人が一番例えば安定度があるわけじゃないですか。なんですけど一番不安な人は意外とサラリーマンの人だったりするんですよ。なぜかというと、安定があったと思ってたものがなくなってしまうかもしれない恐れの方が、もう実際に自己破産を手続きをしている人よりも実は恐れの方が多いんですよね。で自己破産したと友人とかいっぱいいるんですけども、
それが今回のコロナ、
うん、いや今回じゃないですよ、前回というかいろんなところでね、
であ
のなので参考のために言ってるんですけど、その破産するまですごく怖かったと。でも破産したら何とも言えない幸せが込み上げてきたって言うんですよね。それはやっと解放されたっていうのと、さあゼロだからこっからやることは全部プラスじゃないですか、
うん、
今まではそのいろんなそのお金のもうことで苦しいんだけど、こっからはゼロだから全く自由にできるんだと思うとものすごく幸せになった、まあ、少なくとも解放感があったっていうあのことを言われてます。だからその試験が終わった日の解放感とかね、そのなんか大型連休が始まる前の解放感、今回は多分なかったと思いますけど、まあそういうことを考えたら不安っていうものは人それぞれあるけど比べられるものではないんですよ、
うん、
まず私の方が不安だとかっていうそういうふうに比べられるものじゃない。でそして恵まれているからといって不安がないわけじゃないんですよ。さっきのフリーランスの人から見たら大企業に勤めてるサラリーマンがね、そのいや給料が減っちゃうかもしれないって言ったら、そんなことで不安なんですかって多分怒る、ね、激怒するぐらいのものだと思うんです。でそういうことから考えたら、その不安っていうものはすごくごくパーソナルなもので人と比べられるものではない。でもう一つは自分の課題をあぶり出されることになるんで、何が不安なのかってことを見なくちゃダメなんですよね。
はい、
うん、でそれはどういうことかというと、その自分の中にある不安っていうのは、例えばお金がなくなってしまう、でそして食べ物が買えなくなって餓死してしまうってことなのかな、例えばですよ、
はい、
でそうすると例えば餓死するまで現実何日あるのかってことを考える、あるいはお金がなくなった人たちがどういうふうにして自分がその道を開くように生きてきたのかっていうことを調べることもできますよね、
うん
うん、なので僕はもうこのまま破産するっていうふうに分かったら、上手に破産する方法ってまず考えます。でそして同時に破産してからどうやってカムバックしたのかっていうことをケーススタディを調べますよね。今までどういうふうに人がそのなんかいろいろそこから切り抜けたのか、でそうやってこう道を調べていくと、あなんだお金がなくなる状態にはなるかもしれないけど必ず道ってあるんだなってことが見えてくると思うんですよ。不安っていうのはもう道がなくて、もう私はお金がなくなって買ったものが足りなくなって死んじゃうってことが不安だって思うけど、必ずしもそこまで待たなくてもいいわけですよね、
はい、
うん、もう今全くお金がなくて食べ物もないからあと72時間以内になんとかしなくちゃいけない、これはまあまたちょっと違う話ですけど、まあ、もしそうじゃなかったとしたら猶予があるんですよ、
うん、
そこに行き着くまで、
うん、
人によっては3日かもしれないけど、人によっては1週間かもしれないし、1月もあるし、その間それを避けることって何でもできるわけですよね。
その避けるためには、今健さんおっしゃったように、うん、同じような道を経てきた人のケーススタディっていうのが一番力になりますかね、そういう場合っ
ていうか、それが一番ヒントになりますよね。
うん、
で一番ね、鬱の人とか不安でその止まってしまう人の多くは、その一番の問題は結局もう道がないと思ってしまうんですよ。もう死ぬしかないって、いっぱい道はあるんですよ。なんですけどそれが一個ずつ一個ずつ見えなくなって、目の前の位置も閉ざされたっていうふうに感じるから人は絶望するんです。でも道なんかいっぱいあってね、でそういう道があるっていうことに気がつけば、あなんだ大丈夫なんだっていうふうに思えると思うんです。なのでそういった意味で皆さんがこれからその多分たくさんのそのなんか行き止まりサインを見ると思うんですよ。それは今の仕事がなくなります、 今のお店が成り行かなくなります。これってね、僕たちの父親母親おじいちゃんおばあちゃんが何百回も通ったとこなんですよ。昭和のいろんな人たちの手記を見ても、その戦争でね、全部家が焼けたとか、会社ごとなんかなくなったとか、満州で引き上げとか、いっぱいそういう話は多分小さい頃から聞いてるでしょ。あれがね、僕たちの身にも起きつつあるってことなんですよ。
なんかそのだから起きてみないとというか、まさか自分がそういうことを実際に考えなきゃいけないんだっていうショックもあると思うんですよね。
はい、まあ多くの人たちはね、まだそこまで多分感じてないと思いますけど、でもそういうふうな時代に入ったんだっていうことを考えて、もうサバイバルモードをオンにしなくちゃいけないんです。我々のおじいさんおばあさん、ひいおじいさんおばあさんもそこで不安なんか感じてる余裕がなかったと思うんですよ。
だけどね、ケンさんね、例えばこれからじゃあその先に世界恐慌かもしれない、じゃあそしたら、食料なんかもしれないとか、じゃあ日本のそのエネルギーベースでの自給率ってどうかとか、いろいろ考えると、お金よりもまずじゃあ食ってなった時に、大体のその都市部に生活してる人って、じゃあ今から種をもらっていきなり耕してね、こう食べ物を作ろうって、そもそも土地もそんなないし、現実的にどうしようって、それが一昔二昔前だったら、まあ土地はあって、そこに庭で何か野菜を作るとかっていうのはもしかしたら可能かもしれないですけど、都市部に行けば行くほどそういうことって非現実的じゃないですか。
そうだからこそ、自分にとってどういうふうにしなくちゃいけないのかってことが見えてくるんですよ。なので今回は都市文明が終わるってことだから、だから全く都心にいる人いればいるほど不利になるってことですよね。だからまあそれもいきなり食糧難になるわけじゃないし、それまでしばらく何年かかかると思うんで、もしそう思うのであれば、じゃあどういうふうにするべきなのか、仕事もそうだし、お金もそうだしってことを考えていくと、不安になってる暇なんてないんですよ本当は。さあここから用意どんって。でだから我々のおじいさんおばあさんとか、ひいおじいさんおばあさんは戦後のね、食べ物がない時不安で不安でしょうがないなんて多分誰も言ってなかったと思いますよ。まあ、その時には必死で闇米を手に入れたり、あの満員電車に乗って田舎に行って、その自分の着物とかそういうものを買えたりとか、農家を回ったりとかってしたわけでしょ。そうやって我々のおじいさんおばあさんとか、お父さんお母さんが小さい頃、おじいさんおばあさんとか、ひいおじいさんおばあさんが食べさせたから、私たちのお父さんとお母さんがちゃんと成長できて僕たちがいるわけじゃないですか。
そうですね、
なのでそういうサバイバルを今までこのね、70年ぐらいは戦後やらなくて済んだけど、ここからもっぺんそういう時代に突入するってことだから、不安を感じる時っていうのは動いてない時なんですよ。ここからね、死ぬほどみんな動かなくちゃいけないんです。まあ少なくとも今はステイホームだからあれですけど、その頭の中では動かなくちゃいけない、
はい、
なので今はインターネットで、そこからどういうふうにして人生が変えた人たちが必ずいるんですよ。仕事がなくなった後どうやってみんなそのやったのかっていうのを、自分がやったことがないだけで、誰かやったことがある人は先人にはいるわけだから、そういう知恵を学ぶっていうのが僕はすごく大事だと思います。
はいね、今の話だけでもきっと見てる人、聞いてる人が、あ、次何をアクションを起こさないとなって、こう多分いろいろ感じながら聞かれたんじゃないかなと思うんですけど、
はい、でこれはね、別に1日で考えなくちゃいけない必要じゃないことじゃないんです。これから2年ぐらいでたっぷり考えていくことだし、その間に動かなくちゃいけないこともいっぱいあると思うんです、なのでこの、1週間とか2週間とか非常事態宣言が長引いていくと思うんですけど、その時に準備して、いざ解除になったらダーッと、もう自分が考えてた20のリストを最初からダーッとやっていく人と、それまでぼーっとネットフリックスかなんか見てて、非常事態宣言が明けた、さあなんか仕事かやだな、テレワークの方が良かったなとかっていう人とは全然違うと思うんです。なので自分がやるべき30のリストをこれから作っておくべきですよね。
分かりました、ということで今回のラジオミニセミナーテーマは、不安を感じた時の乗り越え方というテーマで、ケンさんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本田健の人生相談、ディア健。
続いてはケンズライブラリーのコーナーです。皆さんが人生を幸せに、より豊かに過ごせるための特別な一冊ご紹介しています。まずはリスナーの方からの一冊ご紹介します。ラジオネームスカンクさん、 私がおすすめしたいのは池上彰さんの世界を変えた10冊の本という本です。難しい本をとても分かりやすく丁寧に解説されていて、宗教や資本主義の話が誰にでも理解できます。紹介されている本もいくつか読みましたが、どれも買ってよかったと思える本でしたというメッセージです。そして健さんの今週の一冊何でしょうか、教えてください。
はい、叶える力、自分が願った通りの人生を生きるというタイトルで、穴口恵子さんという著者が書かれた本です。
はい、穴口恵子さんと健さんはもともと長くお知り合いでいらっしゃる。
そうですね、アラン・コーエンさんと同時期に知り合ったので、もうかれこれ 14,5 年は経ってると思うんですけど。
あ、そうなんですね。
はい、で、まあ、今回そういうご縁で僕も帯に一言書かせていただいたんですけど、やっぱこれからの時代、夢を叶えるっていうとちょっとなんかそれこそ夢物語になると思うんですけど、でもそういう僕はずっと言ってた次元上昇とか願望達成とかっていうのに通ずることで、結構僕もああそうかと思って知ってたんだけど、なんか、ま、別の角度から言われたらハッと気がつくことが何か所もあって、やっぱり違う人の感性がそういうフィルターを通した本っていうのはすごい勉強になるなと思って、はい、改めて何回か読み込んでしまいましたけど、面白い本でした。
そうなんですか。ぜひこちらの一冊も皆さんチェックしてみてください。このコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。 dearken@iaoffice.com こちらまでエピソードとともにお送りください。お待ちしています。以上、ケンズライブラリーでした。それではケンさん、今週の名言をお願いします。
君がどんなに遠い夢を見ても、君自身が可能性を信じる限り、それは手の届くところにある。ヘルマン・ヘッセ。
本田健の人生相談、ディア健、いかがでしたでしょうか。健さん、こうやって私たちも、まあ、ある意味テレワークですよね。こう在宅で直接いなくてもこうやって収録、そして撮影ですね、したんですけれども、うん、いかがでしたか、健さん。
いや、なんかまどかさんとこうやって話してる限りそんな違和感ないですもんね。
なんか不思議とないですね。私も、うん、違和感ないなと思いながらお話ししてたんですけど。
そうですよね。そうそう。で、そしてすごくなんか素敵です、まどかさんが。ゴージャスに。
いや、ケンさんのね、この、はい、実際にいらっしゃる場所はケンさんのオフィスと言ってい た、はいはい、
オフィスというか研修センターなんですけどね。
そうですね、
はい、
なのでとても私の家と横に並んだらとてもあれだと思って、はい、このバックグラウンドというのを使ってみました。
はい、ね、いや、もうすごくぴったりだと思います。イメージ通り。
YouTube でね、見られますので、音声だけの方は YouTube でもぜひご覧になっていただけたらな、
ね、はい、最近ね、はい、ポッドキャストを聞く方と YouTube を聞く方がまたね、両方とも増えてるみたいで、
そうらしいですね、ありがたいですね。はい、はい、ということで、この番組、あなたからの質問、またケンさんへの質問、いろいろとお待ちしています。質問のご登録は本田健公式アプリ、もしくは本田健公式ホームページよりご確認ください。そして毎月980円で健さんの書き下ろしの新刊が毎月1冊届く本田健書店、こちらもスタートしています。また中国最大のプラットフォームヒマラヤでは、本田健の人生相談、ディア健のこぼれ話を配信しています。人生相談やラジオミニセミナーの内容についてヒマラヤだけで聞いていただける特別音声をヒマラヤアプリから無料配信しています。時々ね、健さん、ポロッとこぼれ話収録してるんですよね。
はい、
はい、また毎月480円で本田健の人生相談、ディア健のバックナンバー、およそ500回が聞き放題でお楽しみいただけるディア健プレミアムもスタートしています。本田健公式ホームページを確認してみてください。それでは健さん、また来週もよろしくお願いいたします。今回もどうもありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。
本田健の人生相談、ディア健。この番組は提供アイウェイオフィス、プロデュースキクタス早川洋平、制作ワルツ高知博志桐原哲人、ナビゲーター小林まどかでお送りしました。